旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。キクラゲを育て始めました。使っているキクラゲ栽培キットは、おがくずを固めたような太くて四角い柱のようなもので、菌糸が入っているようです。スリットを入れたところからキクラゲが生えてきますという説明でした。1日3回ほど霧吹きで水やりをします。そして乾かないためと直射日光に当たらないようにビニールをかけて育てています。最初はスリットを入れたところから黒いブツブツが盛り上がってきて、正直、うわ、気持ち悪いっていう感じだったんですけど、だんだんそのブツブツの中から大きくなるものが出てきて、耳のような形になってきました。なるほど。キクラゲを木の耳と書く意味が本当に目で見てよくわかりました。栽培は暖かい時期が適しているらしくて、今はまだちょっと寒くて成長が遅いんですけど、栽培を始めて約1ヶ月、そろそろ初収穫できそうです。菌糸が入った柱から大きな耳が4つ、ニョキッと飛び出している様子はなんともシュールです。私、キクラゲの佃煮が大好きなので、たくさん取れたら佃煮を作るつもりです。暖かくなってこれば成長も早まるはずです。楽しみです。今回はエジプト旅行の5日目、2026年2月11日水曜日のお話です。3泊4日のナイル川クルーズのツアーに出て3日目。この日の予定は午前中に遺跡の見学が1つ入っているだけなので、船でのんびり過ごせると思っていました。でもですね、のんびり過ごせはしたんですけど、この日も早起きを強いられました。前日の夜に、明日は朝4時45分に集合してくださいという連絡が来ました。そして観光を終えて船に戻ってきてから朝食というスケジュールです。なので早起きをしてシャワーを浴びようと思ったら水が出ません。トイレも一度水を流したらタンクに水が補充されません。まあ困りました。夫がレセプションに聞きに行くと、今水の入れ替え中で10分ほどしたら出るということでした。考えてもいなかったんですけど、船に上下水道が通っているはずはなく、どこかにタンクがあって定期的に入れ替えしているんだと思います。10分もしないうちに水道管がポコポコと音を立て始めて、水が出るようになりました。船はいつの間にか移動していて、エドフという町に停泊していました。そしてこの町にあるホルス神殿という遺跡を見に行きます。古代エジプト末期のプトレマイオス朝に建てられた神殿です。まだ暗い中、船を降りて道路に上がると、たくさんの男性たちがこちらに向かって何やら大声で怒鳴ってきます。暴動が起きているのか、それとも私たちに対して何か抗議をしてきているのかなって思いました。付き添っていた添乗員さんから、大丈夫ですよ。安心してくださいね、と声をかけられました。とはいえ、ちょっと怖かったです。 日程表には、遺跡へは馬車で移動すると書かれていました。どうやら彼らは馬車の御車たちで、自分の馬車を使ってくれ、自分の馬車に乗ってくれってアピールしているようです。添乗員さんが御車を指名して、4人ずつ馬車に乗り込みます。私たちはオランダ人とベルギー人のカップルと一緒に乗ることになりました。座席は向かい合わせです。私は進行方向を向いて座ることができたので良かったです。後ろ向きだったら絶対に気分が悪くなっていたと思います。でも向かいに座っている若い二人は反対向きでも全然平気でとっても楽しそうにしていました。馬車は揺れるどころじゃないです。振り落とされないようにしっかり手すりを握っていないと体が飛んでいきそうです。道路にはスピードを落とさせるためのコブがところどころに作ってあって、車だったら段差でお腹を打たないようにスピードを下げてよっこいしょってまたぐんですけど、馬は足が長いのでお構いなしに走り抜けていきます。でも客車の車輪は飛び跳ねます。そして私の体も飛び跳ねます。スリルがありすぎます。ただでさえ乗っているのが大変なのに、この御車さんは馬に鞭を打ってどんどん加速させていきます。街はまだ眠っているようで、車も人もほとんどいなくて、馬車だけが駆け抜けていきます。先に出た馬車をどんどん追い抜いて、一番乗りで神殿に着きました。まだ真っ暗なんですけど、神殿はライトアップされていて、とっても神秘的です。今日のガイドさんは、すごーく背の高いおじさんで、ちゃんとみんなに説明を聞かせたいというタイプです。とってもエネルギッシュな熱血先生という感じでした。移動するたびに、はい、もっともっと私のそばに寄ってって言って、ちゃんとみんなが揃っているか人数を数えて確認します。この神殿はホルス神殿という名前の通り、ホルスという神様と、ホルスの妻のハトホルを祀った神殿です。前回も話したんですけど、ホルスは古代エジプトの神話の中の重要な神様の一人で、殺された父親の仇討ちを成し遂げてエジプトの王となりました。そこから現実世界の王様のシンボルとなり、王様をホルスになぞらえるようにもなりました。ホルスは首から下は人間、顔はハヤブサとして描かれたり、ハヤブサそのものがホルスだったりもします。ハヤブサはその攻撃力と攻撃の正確さから王様の力のシンボルとなったそうです。このホルス神殿の門の前には、ハヤブサ姿のホルスが2体左右に狛犬のように立っていて神殿を守っています。とっても大きい像です。門の壁や神殿の中の壁には王であるホルスがたくさん描かれています。どの神殿に行っても壁一面にたくさんの人や物、文字が描かれているので、どれが何なんだか分かりにくいんですけど、王は頭に冠を乗せているので見分けることができます。背の高い帽子のような冠なんですけど、その冠には2種類あります。一つは白くてポンポンがついたニット帽のような形。もう一つは赤くて正面には蝶々の興奮のように先がくるくるっと 丸まったものがついています。そして赤と白を2つ合わせた冠もあります。古代エジプトはナイル川の上流と下流で環境が異なっていて、上エジプトと下エジプトに大別されていました。地中海沿岸からカイロよりもう少し南あたりまでがナイル川の下流地域ということで下エジプト。そしてそこから上流が上エジプトでした。上エジプトは過酷な砂漠地帯。そして下エジプトは養分をたくさん含んだデルタ地帯と随分環境が異なっていました。そして上エジプトの王は白い冠、下エジプトの王は赤い冠、そして上下のエジプトを統一した王は白と赤二つを合わせた冠を乗せた姿で描かれます。さて、このホルス神殿なんですけど、神殿の一番奥の司聖所には船が置かれています。神様を乗せた船だそうです。日本でいう神輿のようなものです。エジプトの神殿はナイル川沿いにあって、神様は船で移動するとされていたようです。神殿の中の壁画には、ホルスと奥さんのハトホルが肩を寄せ合って見つめ合う絵が描かれているところがありました。ガイドさん一押しのフォトスポットです。カップルで参加している人たちに同じポーズを撮らせて写真を撮るのがこのガイドさんの定番のようです。私たちもやらされたんですけど、もっともっとちゃんと見つめ合ってって言われてちょっと照れくさかったです。でも記念に残る一枚になりました。見学を終える頃にようやく明るくなってきました。帰りも同じ業者さんの馬車で帰らなければいけません。たくさんの業者さんたちが待っているんですけど、みんな同じ顔に見えてしまいます。どの人だったのかわかりません。一緒に乗ってきたカップルもわからないってことで困り果ててしまいました。でも夫が馬車を降りた時に私と業者さんのツーショット写真を撮ったんですね。それを思い出して写真と見比べながら探したら無事見つけることができました。帰りはそのカップルの男性が業者さんの隣に座らせてもらって、手綱も持たせてもらって、彼の運転というのかな?で帰りました。明るくなって人も車も動き出していたんですけど、馬はとってもお利口です。指示されなくてもちゃんと走って船まで帰ってきました。そしてクルーズ船で朝食を取りました。ちなみに旅行中の水についてなんですけど、エジプトではもちろん蛇口から出てくる水は飲めません。私はこういう水事情の悪い国に来た時は、歯磨きで口をすすぐのにもミネラルウォーターを使っています。そんなに神経質になる必要もないかもしれないんですけど、旅行中にお腹を壊してしまうと、せっかくの旅が楽しめなくなってしまうので、ミネラルウォーターを使っています。でも、もちろん、それだけ水に気をつけていたとしても、時にはお腹を壊すこともあります。また、食べ物からだけじゃなくて、どこかで胃腸風邪を拾うっていうこともあります。ま、そんな時は運が悪かったなーって思うしかありません。今回はクルーズ船に乗っているので、スーパーに水を買いに行くというわけにはいきません。食事の時にミネラルウォーターを頼むと、 1.5 リットルくらいの大きなボトルがドーンとやってきていたので、毎回余ったものを部屋に持ち帰って、観光に出かけるときは小さなボトルに小分けして持って行ったりしていました。朝食が終わった頃、船はルクソールに向かって動き始めました。部屋でぼんやりと窓の外の景色を眺めていると、外からハローハローっていう声が聞こえます。ちなみに外は当然川です。窓の下を見ると手漕ぎボートに二人の男性が乗っています。クルーズ船に紐を引っ掛けて小判ザメのように船にくっついています。立ち上がってお土産屋さんで売られているようなストールやワンピースを掲げています。これ買いませんかっていう物売りです。そんなものはいらないんですけど、どうやって売り買いするのか気になります。彼らがいる場所が1階だとすると、私がいる場所は2階か 2.5 階くらいの高さになるんです。屋上のデッキに出てみたら、どんな風に売買するのかがわかりました。彼らは売り物をビニール袋に入れてデッキの上に投げ込みます。受け取った人は袋の中を見て、気に入ればそのビニール袋にお金を入れて彼らの船に落とします。そして気に入らなければ商品を元に戻して落としますという方法です。何人かの人たちが商品を買うというより、そのキャッチボールを楽しんでいる感じでした。ちなみにクルーズ船の中にもお土産屋さんが2軒入っていました。リゾートっぽい服やアクセサリーなんかが売られていて、お店の前を通るたびにお店のおじさんに声をかけられていました。でも結局何も買いませんでした。お昼頃、船は水門に近づきました。川には高低差があります。それを船で越すために、ロックと呼ばれる施設が作られています。船のためのエレベーターのようなものです。ロックを通過する様子を見ようと、たくさんの人が屋上のデッキに上がってきました。夫も一番前の場所を陣取ってかぶりつきで見ています。私は日の当たるところでずっと立っているのは辛いので、パラソルの下にあるベンチに座って、船がロックに入る様子を見ている人たちを眺めていました。ロックの幅は船よりもほんの少し広いだけです。よくもこんなにぴったりの中に入れるもんだなーって感心しました。かぶりつきで船が低くなっていくのを見届けた夫は戻ってきて、ほーんと一瞬で船が下に下がったんだよーって興奮していました。船は3時頃にルクソールに着きました。船が停泊して少しすると、大きな声で何やら会話をしているのが聞こえてきました。窓の外を見るとまた小舟が近づいてきました。今度は父親と10歳くらいの子供が乗っています。そして船の後ろの方にロープを巻きつけて小舟を固定して、今度は父親が船によじ登ってきています。もしかして海賊って思いました。早く窓閉めなきゃって。でも気になるので窓を少し開けて様子を観察しました。すると甲板から大きなゴミ袋が下ろされてきました。他にも段ボールなど次々と小舟に下ろされていきます。親子はゴミを回収しに来たんです。まだ小さな男の子もお父さんを手伝って働いているんです。山高くゴミを積み終えたら、 小舟はどこかへ去っていきました。毎日夕方になると屋上のデッキでティータイムが行われました。紅茶と焼き菓子が出されます。お茶をすすりながらまったりと日が傾いていくのを眺めました。エジプトに着いてからずーっと観光したり歩き回ったり忙しかったです。でもこの日一日はナイル川や川沿いに暮らす人を眺めながらのんびりできて疲れも取れました。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは口頭ブーキー旅@gmail.com。 X ではハッシュタグことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。